本日はヨハネの黙示録の恵みを共に分かち合いたいと思いますが、ヨハネの黙示録はこのようにして始まっております。一節、イエス・キリストの黙示、この黙示はすぐにも起こるはずのことを神がそのしもべたちに示すため、キリストにお与えになり、そしてキリストがその天使を送ってしもべヨハネにお伝えになったものである、というふうにヨハネの黙示録は始まっております。その時代というのは1世紀の終わり頃で、イエス・キリストの教会はローマ帝国による激しい迫害の中にあったのです。その迫害によりパトモス島へという孤島の絶海の孤島に流されたヨハネは幻を見たのです。すべてのものから隔絶され、孤独の中で生きる魂は一層に研ぎ澄まされて、ヨハネは復活の主イエスの言葉を聞くのです。そしてそれを書き留めました。黙示というふうに訳された言葉がありますけれども、これはギリシャ語に由来するということで、覆っているカバーを取り除けるという意味があるということであります。聖書における黙示録、黙示文学というのは天上の秘密をあらわにし、それを表しているものを示すそうです。人間の歴史がこれからどうなっていくのか、またどのようにして終わるのかということを示しているということです。聖書においてはダニエル書の一部や、またマルコによる福音書の13章などがその黙示的なであるというふうに言われていますけれども、ヨハネの黙示録はその全体が唯一の黙示からなる書物であるというふうに言われております。復活のイエス・キリストによって示されたゆえに、ヨハネはイエス・キリストの黙示というふうにこの黙示録の冒頭に記しています。そしてこの主イエス・キリストは8節においてこのようにおっしゃっておられます。私はアルファであり、オメガである、創造者であり、また完成者である、歴史の支配者であり、いつも私たちと共にいてくださる主である。すなわち私たちを愛し、私たちのためにご自分の血によって私たちを解放して、罪と死から解放してくださった、そのような方である。死者の中から最初にまた復活された方であるというふうに示されます。そのキリストは私たちの苦しみをご存知です。そしてその苦しみを乗り越えた存在として今まさにヨハネの前におられるのです。主は言われます。お前が見るものを小さい巻物に書いて、アジア州にある7つの教会に書き送れ。そしてこのシエスの言葉に従ってヨハネはアジア州の各地で迫害に耐えている7つの教会の信徒たちに向けて、キリストの福音を語り、勇気を持って戦うように励ますのです。この7つの教会への手紙は2000年も前のものではありますけれども、今現実にある世界のすべての教会に書かれたと言っていいのではないかと思います。私たちはその手紙に耳を傾けて大切にしていかなくてはならないというふうに思うわけです。これから述べられる7つの教会は当時栄えていた主要な都市にあったということです。ローマ帝国の皇帝であるドミティアヌス帝の時代にキリスト教徒の迫害というのは激しくなっていたわけですけれども、そのような時代、その都市にはそれぞれの都市には裁判所やまた官憲というものがあったということです。でそれらはその迫害の拠点となるもので、また厳しい迫害であったということが 記されております。ローマ皇帝崇拝を強いられている中で、初代のキリスト者たちはすでにすぐに来るというふうに言われた主イエスキリストの再臨を熱心に待ち望んでいたわけです。けれども主イエスは天に昇られてからもう60年以上も経つのに、未だに主は来られていない。人間である以上そのことで心は動揺するし、また焦ったり、また信仰を失ってしまいかけている人も多くいたということが伺われます。経済的な繁栄の中で、大切なことを忘れているような、そういうような生活をしている人も大勢いたということであります。そのような状況にある人々に対し、復活の主イエスは7つの教会に手紙を書き送るようにヨハネに命じたのです。その手紙は信仰が揺らいでしまっている人々に勇気を与え、またキリストを信じる者としてしっかりと立っていくようにということを勧めて、迫害に耐えるようにというふうに言っております。耐え忍ぶようにと励ましています。時代がどうであろうと、この世は皇帝ではなくて神が支配したものということを、キリストが歴史の、そしてキリストが歴史の主であるということを、そして、主に従う者には素晴らしい未来が待っているということを約束している、そのことを語ります。これらの手紙は人々を教え、また励まし勇気づけるものであったということです。本日はこの7つの教会のうち一番最後のラオディキアの教会に向けた手紙を共に読みたいと思います。この手紙が現代に生きる私たちに何を語ろうとしているのかということを共に分かち合いたいというふうに思います。15節を見ていただけると分かるように、この手紙は冒頭から厳しい言葉が見られます。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない、冷たいか熱いかどちらかであってほしい。熱くも冷たくもなく生ぬるい、生ぬるいので私はあなたを吐き出そう、口から吐き出そうというふうに書かれています。信仰に対する厳しい姿勢がないということを、口から吐き出そうとしていると激しく指摘しているのです。ここばかりではなくて、このラオディキアの教会への手紙の調子はずっとこのように叱責の言葉が続くように思われます。他の6つの以前のその教会に宛てられた手紙を読んでみますと、確かにシエスの叱責の言葉は見られるのですけども、どこかによくやったとかよくやっているとかいう、そういう褒め言葉も見つかるのですけれども、この例えばこのエフェソの教会というのに宛てた手紙がありますけれども、その2章の3節に、あなたは忍耐して私の名のために我慢し疲れ果てることはなかったというふうに記されています。このように人々の信仰を褒めてねぎらいの言葉が示されています。またスミルナやまたペルガモンの教会への手紙には、信仰を守り通していることを大変高く評価して、褒めて高く褒めて励ましています。しかしラオディキアの教会への手紙にはそれらがほとんど見当たらないということです。あなた方の信仰は熱くも冷たくもない生ぬるいのだ。しかしこの表現は興味深いことに、ラオディキアの実際の事情によるものであるというふうに言われております。大都市のラオディキアの水道というのは、その川の上流の方からはるかパプラニオを通ってラオディキアの町に流れているということです。その長いパイプラインの途中にはひどく日光が照らしまして、暑い 気候の中を流れてくるわけです。それでラオディキアに着く頃にはもうお水が飲まぬるくなって、ラオディキアのお水は飲まぬるいというふうに歴史的に言われているということですけど、このようにシエスは比喩を用いて生活に即して私たちに教えてくださっているわけです。いわばこの黙示録全体が比喩表現に満ちているものであるともいうことができると思います。比喩を用いつつもシエスはラオディキアの教会の人々の信仰を生ぬるいというふうにはっきりと断言しているんです。熱い信仰とはどういうことであろうか。熱心な信仰、固く信じて揺るがない信仰、そのように言うべきです。それは冷たい、それでは冷たいということはどういうことでしょうか。徹底的に反抗することだというふうに記されていますけども、書かれていますけども、言い換えれば自らの不信仰に気づいて、そして、どこか信仰に対して、渇きを持っているんじゃないか、冷たい信仰というのは、そういう状態ではないかというふうに言われています。そういう人にはまだまだ望みがある、信仰を持つ望みがあるということです。そういうふうにある説教者が書いておりましたけれども、反抗していても信仰に関心があるのだから望みはあるのだということだと思います。熱くも冷たくもない生ぬるい信仰が一番悪いんだ、良くないということをシエスはおっしゃっているのです。信じているような信じていないような、曖昧さは決して許されないのです。私は信じますという決断のできない、優柔不断な信仰をイエス様は厳しく指摘しておられるのです。ここで私たちはペトロの証明を思い出します。すなわちシエスの招きを招きに即座に答えて網を捨てて従ったペトロの姿を聖書は描いていますけれども、そのようなペトロの信仰を持つべきであると思います。そのペトロの信仰に倣って全く服従の信仰を持ってシエス・キリストの招きにお答えするのでありたいと、そのように思うのです。シエス・キリストはまさに全てを捨てて命までも私たちに差し出してくださったのです。その事実を知ることを知るときに、なぜ私たちは生ぬるい信仰で許されるでしょうか。17節以下もラオディキアの教会の人々の信仰の生ぬるさを指摘する比喩が続いています。自分たちはお金持ちだし満ち足りている、すなわち、そのように思い上がっているゆえに自分が哀れなものであるということが分かっていない、だから火で精錬された金を私から買うがよいというふうにシエスはおっしゃっています。すなわち人生において本当に価値のあるものを手に入れるようにということなんです。そしてシエスはなおもこのようにおっしゃるのです。自らが裸であることを気づくようにというふうに忠告しています。満ち足りていると思って自らが哀れで貧しいものであることに気づかず、あたかも裸でいるような状態に気づかないというような恥ずかしい存在であるということを気づきなさいということです。そのような恥をさらさないように白い衣を買いなさい、そしてそのような自分を見て現実を知るようにと目薬を買いなさい、そういうふうに白い衣と目薬を買うようにと記されています。実際この記述も興味深いことに、当時のラオディキアの経済的な繁栄やまた商業都市としての繁栄が現れているという、繁栄しているということですけれども、実際このラオディキアという都市はいろんな特産品が多かったということです。例えば羊毛など、羊毛や繊維製品の流通が盛んだったとか、また 学問研究が進んで、特に医学も進んでおり、薬も盛んに、薬もたくさんあったという、出回っていたという事実もあるのです。この世の豊かさは大切なことではありますが、それよりも信仰的な意味での本当の豊かさというのが重要であり、かつ大切であるということを知るべきだと。つまり本当に必要なものを周知から手に入れなさいというふうに進められております。すなわちそれは19節にあるように、熱心に努め悔い改めることだということなのです。人々が心からの信仰に生きるように、そしてそのために主は愛するものを訓練するというふうに最後に書かれております。愛するものを主は鍛える。聖書はしばしばこのことを記しておりますけれども、例えばヘブライ人の手紙にも12章6節にはこのようにあります。主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆鞭打たれる。あなた方はこれを鍛錬として忍耐しなさい。また本日先ほど読んでいただきました旧約聖書の箴言の3章の11節から12節にもこのように記されております。我が子よ、主の諭しを拒むな、主の懲らしめを避けるな。可愛い息子を懲らしめる地のように、主は愛する者を懲らしめられる。すなわち私たちは鍛錬という強い火によって洗練されなければならない、そして純粋なものとされなければならないということです。私たちは常に問われております。主イエスに対する熱心な信仰があるだろうか。キリストが故に迫害された弟子たち、例えばステファノやパウロのような強い信仰があるだろうか。そういうふうにいつも問われているような気がいたします。これは豊かな時代、満ち足りた時代に生きる私たちのにメッセージというべきものです。本当のものを見失っていないか、心は本当に貧しいのではないか。まさしくここにあるように、主イエスキリストから白い衣を買い、また目薬を買わなくてはならないのです。しかもここで気づかねばならないことがあります。キリストから買うこと、その代金は無償、ただであるということです。同じ黙示録に終わりの方ですが、21章の6節にはこのようにあります。乾いているものには命の泉から与えなしに飲ませよう。与えなしというふうに書かれております。すなわち主イエスは私たちに何の見返りも求めずに与えてくださるということです。主イエスは他では決して手に入れることのできない救いを私たちに与えてくださる。しかも無償で与えてくださる。しかしそのすでにその代金は十字架によって支払われているのです。ロマンの信徒による手紙の3章の24節にはこのように書かれております。ただキリストイエスにある贖いの技を通して、神の恵みにより無償で義とされているのです。これこそ福音の真髄というべきものです。そしてこの手紙の最後に、主イエスキリストは大きな恵みを語っております。20節、見よ、私は戸口に立って叩いている。この箇所はあまりに有名な箇所です。キリストは終わりの日に再び来たりたもうことを示しています。黙示録の最後にしかり、私はすぐに来ると記されている。その通りです。この主イエスのノックの音に応えて彼を迎え入れる者は共に食事をする、すなわち神の国で共に食事に預かるということです。勝利を得る者を私は自分の座に共に座らせよう。 これは私たちの究極的な希望です。再臨の主は戸口に立って叩いておられる。私たちの心に大声を上げてずかずかと入ってくるのではない。静かな、聞こえるか聞こえないかのような音を立てて私たちの心をノックしてくださっている。ひそやかな静かな音でノックしていてくださるのです。その音を私たちは、その響きは私たちの心の深みに染み入ってくるのです。主イエスの招きがここにあるということなのです。私たちはこの主イエスのキリストの声を聞き分けるものでなければならないと思います。そして心の扉を大きく開いて主イエスに入っていただき、主イエスと共に食事を囲む。主イエスはパンを裂き、そしてブドウ酒をくださる。それは天国の食卓であり、また聖餐の恵みであり、主イエスキリストの救いそのものであるということが言うことができるのです。ホルマンハントという人の戸口を叩くキリストという絵をご覧になった人は多いと思いますけれども、聖書にはその記述はありませんけれども、主イエスは夜明かりを持ったキリストが戸口に立って叩いている、そのような姿が描かれているのです。大変美しいでありますし、またキリストの顔はとても穏やかな静かな顔をしています。そしてこれよく言われること、このことこそ聖書には書かれてはいませんけれども、その絵の中の扉の中にはドアには取っ手がないという、イエスが叩いている扉のドアには取っ手がないということが示されています。それが意味することというのは何か、それはそのドアは内に中側にいる人にしか開けられないということなのです。すなわちキリストの方から入ってくることはできない、キリストの方からドアを開けることはできない、私たちがそのドアを開けるだけなのです。開けるか、ドアを開けるか開けないか、私たちのに委ねられているということなのです。すなわち強制されて、無理強いされて信仰を持つということではなく、信仰とはあくまでも私たち自身の大きな決断によるものであるということが言えるのではないかと思います。神様は私たちに自由な意思を与えてくださっているということです。しかし主イエスは私たちの心を常に大きな許しを持って叩いていてくださり、いつも招いてくださるということを忘れてはならないと思います。このように主イエスは黙示録を通してキリストの信仰を持つ迫害に耐える人々に大きな希望を与えているのです。そして人々を励まし、祝福を与え、キリストの勝利の座に共に着くことができることを約束しています。この黙示録を、黙示録の語る終末というのは決して世界の滅びやまた滅亡ではないということです。この黙示録の終末とは神の愛の完成の時であるということを示しております。私たちはこの地上に生きておりますけれども、この私たちにそのような希望を与えてくださる、終わりの日まで与えてくださり、終わりの日まで、その歩みを続けていくことができる幸いのうちにありますことを、私たちはここでこの黙示録において知らされるということです。お祈りをします。天の父なる神様、今日は御言葉を通じて私たちを養ってくださいましたことを感謝いたします。私たちのために主イエスキリストが十字架にかかって死んでくださったこと、そのことを日々思い、熱き信仰を持ってその希望のもとに歩むことができますように、どうぞ導いてください。このお祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。